もし私がですね、今これを聞いているあなたの周りにいる一番頑固で絶対に自分の非を認めない人、実はその人が誰よりもそれこそ血の滲むような努力をしているって言ったら信じますか？
いやー、それはちょっと直感に反するというか、矛盾してるように聞こえますよね。
そうですよね。
頑固な人っていうと、どうしてもなんか変化を嫌う怠け者みたいなイメージを持ちがちですから。
ええ。でも今回の情報源を読み解いていくと、その彼らがやっている努力の方向性といいますか、その恐ろしさが見えてくるんです。今回の深掘りセッションへようこそ。
はい、よろしくお願いします。
今日取り上げるのはですね、愛知県にあるバドミントン教室フェニックス愛知さんが発信した非常に鋭いブログ記事なんです。
これすごく面白い記事でしたよね。
そうなんですよ。テーマはズバリ、頑固な人は謝らないために努力する、伸びる人は謝ってから修正するというものです。
なるほど。
これ一見するとただのスポーツの指導論に見えるじゃないですか。
ええ、タイトルだけ見るとそうですね。
でも読み進めていくと、実はこれビジネスパーソンから学生、あるいは家庭内の人間関係まで、私たちが無意識に陥っている自己防衛の罠の正体を完全に暴き出しているんですよね。
全く同感です。この文章が単なる素直になりましょうみたいな精神論で終わってないところが素晴らしいんですよね。人間がなぜミスを認めることをこれほどまでに恐れるのか、その心理的なメカニズムと、それが集団に持ち込まれた時の組織的な欠陥というものを見事についています。
なので今回のミッションは、あなたも私も心のどこかに持っているこのプライドという自己防衛の罠の正体を暴くことです。そしてそれを捨て去ることで、いかに圧倒的な成長スピードを手に入れられるのか、そこを一緒に解き明かしていきたいと思います。
いやー、非常に重要なテーマですね。
よし、じゃあ早速紐解いていきましょうか。まず冒頭の「頑固な人は実はハングリーな努力家である」っていう部分なんですけど、
はい。
これ具体的にどういう心理状態なんでしょうか？
ここにはですね、人間の脳に組み込まれた認知的共和を守ろうとする強い防衛本能が働いているんです。
認知的共和ですか？
ええ、自分が間違った行動を取った時って、人は強烈な心理的苦痛を感じるんですね。
あー、わかります。うわー、やっちゃったみたいな、あの嫌な感じですよね。
そう、その痛みを避けるために脳が瞬時に自分は悪くないっていうストーリーを作り上げるんです。
ははー、なるほど。
記事ではこれを、なるべく謝らないように血が滲むような努力をして頑張っていると表現しています。
謝らないための努力ですか。なんか皮肉な言葉ですね。
そうなんですよ。
だって素直に「すみません、私の見落としでした」って言ってしまえば、ほんの1秒で終わるじゃないですか。
ええ。
ですぐに軌道修正できるはずなのに、彼らは絶対にその安全なルートを選ばない。記事の中では、指摘を受けた瞬間に大規模な脳内細胞が勝手に改訂するって書かれていて、これがすごくリアルで面白かったんですよね。
これ誰の頭の中でも一度は開かれたことのある法廷ですよね。
確かに。
いや、そんなつもりじゃなかったとか、自分なりにはベストを尽くしたんだとか、そもそも相手の伝え方も悪かったんじゃないかとかですね。次から次へと弁護側が立ち上がって、自分の無実を証明するための論理を構築し始めるわけです。
やってるかもしれないです。これ例えるなら、あなたが最新のハイスペックなパソコンを持っているとして、
ええ。
その素晴らしい処理能力のすべてを自分のバグを隠蔽するための言い訳生成プログラムにフル稼働させているような状態ですよね。
いや、まさにその通りです。素晴らしい例えですね。
本来なら問題解決のために使うべき CPU をひたすら私は悪くないっていう証拠集めに浪費している。
そうなんです。で、これを全体像と結びつけるとですね、悲劇的なのは、その言い訳生成プログラムがバッテリーを猛烈に消費してしまうことなんですよ。
バッテリーを消費する。
ええ、言い訳を考えることに知性とエネルギーを使い果たしてしまって、本来向き合うべき現実に起きたエラーの修正に割くエネルギーがゼロになってしまうんです。
うわ、それはもったいないというか本末転倒ですね。
周囲の人が問うているのは、あなたがどういうつもりだったかという主観的な言い訳じゃないんですよね。ミスで場を止めてしまったとか、プロジェクトが遅れた、予算が枯渇したっていう、現実に引き起こされた結果そのものをどう直すかを問うているのに。
本人は自分の自尊心を守ることで頭がいっぱいになっていると。
そういうことです。結果を直視しないで、間違っていないことにできる材料収集に知性を浪費する。これがいかに個人の成長を阻害する罠であるかっていうことですね。
なるほどな。いや、耳が痛い話です。これ聞いているあなたも、 上司やパートナーにチクッと言われた瞬間、口を開く前に頭の中で3つくらい言い訳の箇条書きを作った経験あるんじゃないでしょうか。
みんなありますよね、それは。
で、個人のバッテリー消費ならまだしもですよ。これが組織の意思決定レベル、あるいは経営陣のレベルで起きるとどうなるのか。
ここからがさらに怖いところです。
記事では、ある深刻な資金難に陥っているバドミントン協会の例が挙げられていますよね。
はい。遠征に選手を派遣することすら難しくなっている、かなり切羽詰まった状況の話でした。
そこで、外部のプロ人材を入れて、資金獲得の構造をしっかり作りましょうっていう、極めて現実的で前向きな提案が出されるわけです。
普通に考えたら、おお、それで行こうって大賛成する場面ですよね。
ところがですね、ここで長年やってきた頑固な指導陣が反論するんです。はい。
いや、今の運営方針は間違ってないんだと。僕はプロの力とかじゃなくて、ハートでやってもらいたいんだと。
いや、ちょっと待ってくださいよ。
はい。
そこで本当に面白くなるというか、疑問に思うのは、スポーツでもビジネスでも、ハートとか情熱って一番大事なものだって教わられますよね。
そうですね。
この記事はなぜその誰も否定できないような美しい言葉をここまで厳しく批判しているんでしょうか。
これ非常に重要な問題を提起していますね。一見すると情熱を重んじる素晴らしい意見に見えるじゃないですか。
はい、見えます。
しかし記事の後半に登場する AI のレンが書いた感想文があるんですが、そこでこの欺瞞が鋭く暴かれているんです。
欺瞞ですか。
本当のハート、真の情熱があるのなら、気持ちの綺麗さなんかじゃなくて、選手たちの未来を守るために、自分が泥をすすってでも資金を集める構造を作るはずなんです。
ああ、なるほど。
それが執念であり、責任ですよね。
つまり、ハートっていう見当たりの良い美しい言葉を盾にして、
はい、
泥臭く現実を動かす責任からただ逃げているだけだと。
その通りです。これは論点すり替えの罠なんですよ。外部のプロを入れるということは、裏を返せばこれまでの自分たちのマネジメントが不足していましたと認めることになりますから。
あ、そっか、自分のミスや無能さを認めることになっちゃうから。
彼らはそれを認めて謝りたくないがために、ハートという代議名分を持ち出して組織の成長を止めてしまっているわけです。
うわあ、これスポーツ界の話として書かれてますけど、ビジネスの世界、企業経営とかでも全く同じことが起きていませんか。
全く同じ構造ですね。例えば企業で自社の重要な顧客とか優秀な人材が他社に離脱してそこで大成功を収めたとします。
はいはい。
健全な組織であれば、自分たちの環境設計や評価水道のどこに欠陥があったのかと猛省して敗因を分析します。
でもうちの会社は悪くないって思いたい組織はどうするんですか。
あちらの会社の条件がたまたま特殊だっただけだとか。
ああ、言いそう。
うちのサービスや方針自体が悪いわけじゃない、相手の成功を無理やり例外扱いして敗因分析から逃げるんです。
出た、例外扱い。そうやって他社の成功を例外っていう箱に押し込めてしまえば、自分たちの敗北を直視せずに済みますもんね。
そうなんです。でもその特別な環境を現実に作り上げたこと自体が相手の総合力ですよね。
確かに。
そこから目を背けてしまう。他社の成功という最高の教材を例外扱いして自分たちが謝らなくて済む材料にすり替えている。そんな組織がアップデートされるはずがありません。
恐ろしいですね。自分たちのプライドを守るために美しい言葉を使って組織全体を道連れにして、進化の機会を自らドブに捨てているわけだ。
はい、まさに組織を腐らせる原因です。
さて、組織論での恐ろしさが見えたところで、再び個人の成長に戻りたいと思います。では、どうすればこの罠から抜け出せるのかという解決策とマインドチェンジですね。再び、バドミントンコート上の実例に視点を戻しましょう。
コート上で指導者からシャトルへの入りが遅いと指摘された時の選手の反応の差ですね。これは非常にわかりやすいです。
爆発的に伸びる選手は、すみません、遅れました。次は意識して早く動きますって言って、スッと対話が終わるんですよね。
そうです。
でも、伸び悩む頑固な選手は、即座にでもから言い訳を始めるんです。でもシャトルが伸びてきてとか、床が滑ってとか。
はい、このデモが出た瞬間ですね、技術論を向上させるための純粋な練習は凍結されてしまいます。
凍結される。
で、そしてその場が自尊心の防衛線にすり替わってしまうんです。本人は客観的な状況を説明しているつもりかもしれませんが、
はい、
周囲からは、あ、この人は自分のエラーを直視する意思がないんだなと完全に見通されています。
ここでまたAI の蓮の感想文がすごく刺さるんですけど、頑固さっていうのは決して意志の強さとか信念なんかじゃないんだと、歪んだ解釈を守ろうとする内面の弱さに過ぎないって指摘しているんですよね。
本当にその通りですね。
一見強そうに言い返しているように見えて、実は内面はガラス細工のように怯えているから必死に言葉で武装する。
彼らはここで早まったら負けだ、自分の人間としての価値が地に落ちてしまうと本気で恐れてるんです。
なるほど。で、結局これってどういう意味なんでしょうか。ちょっと私なりに考えてみたんですけど。
はい、何でしょう。
つまり本当に素直に謝れる人っていうのは、自分の人間としての本質的な価値とたまたま起こした部分的なエラーっていうものを物理的に別のフォルダに分けて保存できているということですよね。
ああ、別のフォルダに。
ええ、だから、あ、今回のミス、フォルダにバグがありましたね、すぐ削除して書き換えますって、自分の価値を一切傷つけることなく言えるんじゃないかなって。
いや、それは素晴らしいアナロジーですね。まさにその通りです。
ありがとうございます。
さらにそこから展開させるとですね、頑固な人はその2つのフォルダの境界線が完全にぼやけてしまってるんです。
境界線がぼやけている。
そう。だからただのエラーの指摘をあなた自身の存在価値の全否定として受け取ってしまう。
うわ、それはきつい。
エラーの入ったフォルダを削除することが自分自身を削除することのように感じられるから、死に物狂いで抵抗するわけです。
だから絶対謝らないんですね。いやー、腑に落ちました。でも皮肉なことに、記事も指摘している通り、人間の価値が本当に暴落するのは間違えた瞬間じゃないんですよね。謝らずに理屈をこねくり回し始めた瞬間に暴落するんだと。
はい。ではこのフォルダを切り離して罠から抜け出すにはどうすればいいか。
ええ、教えてください。
記事の核心部分なんですが、謝罪とは敗北宣言ではありません。あなたという人間の OS を最新版にするためのアップデート開始ボタンなんです。
アップデート開始ボタン。
ええ、そして変化の速度を高めるための3つの高速謝罪というものが紹介されています。
3つの高速謝罪。
ええ、1つ目はすみません、違いました。
はい。
2つ目はすみません、見えていませんでした。
見えていませんでした。はい。
そして3つ目はすみません、修正します。
修正しますか。
これらを1秒の躊躇もなく出せる人は言い訳の先像を作らないので、周囲が目を見張るスピードで事故を書き換えていくことができると。
自尊心という魔物に支配されない本当の強さですね。自分は間違える、でも何度でも最速で最新版にアップデートできるっていう柔軟性、これが数年後に圧倒的な実力差となって現れるんですね。
現実は時に容赦なく、私たちの未熟さを突きつけてきますが、それは敵ではないんです。次への具体的な修正点を教えてくれる最高のガイドなんですね。
なるほど。
現実を敵とみなして脳内裁判で戦うのではなく、現実を正しく受け取って自分を進化させる、その身軽さこそが最強の武器になります。
いや、今日は本当に深い分析をありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
さて、ここまで謝らないための努力の恐ろしさと OS アップデートの概念について一緒に深掘りしてきました。
ええ。
これを聞いているあなたは、最近耳の痛い指摘を受けた時、1秒以内にすみませんとかありがとうございますって言えたでしょうか。
私たちがでもと言いたくなるその瞬間こそが、己の実力を書き換える最大のチャンスなんですよね。
そうですね。それとも、あの時の事情がとか、私なりの思いがという曖昧な言葉で改善から逃げていなかったでしょうか。
振り返ってみるとハッとさせられます。
最後に一つ、この情報源を踏まえてあなたに持ち帰って考えていただきたいことがあります。記事では、人間の価値が本当に暴落するのは間違えた瞬間ではなく、謝らずに理屈をこね始めた瞬間だとありました。だとしたら、
ええ、
あなたの周りにいる優秀な同僚や上司は、すでにあなたがどんなミスをしたかを見て評価しているのではなく、ミスをした後の最初の1秒間のあなたの口元だけを見て、あなたの真の価値を値踏みしているのではないでしょうか。
鋭い視点ですね。
もし今日からその1秒の反応を変えられたら、あなたの明日からの景色はどう変わるでしょうか。言い訳の石像を作らず、最速で自分をアップデートしていく、そのボタンを押す準備はできましたか。今日も私たちの深掘りセッションにお付き合いいただきありがとうございました。次回もまたあなたの知的好奇心を刺激するテーマでお会いしましょう。